おはようございます。私は福音書を読むのが大好きなんです。福音書にはひたすらストーリーが語られているんですよね。特になんか複雑な解説とかあんまり入ってないし、福音書を書かれた人たちはあえてあんまり難しい言葉を選ばずに、そして何かこう難しい神学的な解説とかもあまり入れないです。いや、ひたすら主イエスを私たちにお見せしようとするところ、だから私は読むのが好きなんです、福音書。と言いますのは、私もあんまりこう 学問的なことで優れていませんし、哲学とかって言ってもよくわからない人なんですよね。したがって私自身のこう主イエスに従についていく信仰の歩みも、なるべくはこうシンプルなものに保とうとするものです。そう、私とイエスの関係は可能な限りはシンプルなもので、分かりやすいもの、そして正直なものであってほしいです。また他の人のとの関係もできる限りはそういうものであってほしいわけです。皆さんもイエスに対して、あるいは聖書とか信仰生活に対してそういう思いがあるかどうか分かりませんが、まあ念のために私はそういうものです。しかしそこには一つの難しさも含まれていると思います。確かに片方で私たちは必要以上に時にはこう信仰をなんか難しく考えてしまうことがあるので、そういう時はそれをこう吟味して反省する必要があると思うんですけど、時にはそうではなく何か勝手に難しくなっちゃうっていう時があるんですよね。どんなに私がそれを努力しても、この信仰の歩みとかイエスとの関係をこうシンプルなものとして保つのが難しくなるとき、おそらくいつそうなるかというと、自分が直面している状況が複雑になるとそうなんじゃないかと思うんですね。本当に私たちが住むこの世の中というのは複雑なところです。そればかりは否定できないし、避けて通ることのできない事実です。まあ、例えば人間関係が複雑になることってありますよね。まあ、家庭内でそういうこともあれば、教会でもそういうことあるかもしれない。あるいはその他のところで、しかしどこであるにしても人間関係が難しくなってくると、自分のイエス様との歩みっていうのもシンプルなものとして保つのはそう簡単なことではないと思います。また他で言いますと、日常生活を難しくしてしまう状況、日々が複雑になってしまう。私は毎月、群馬にある一つの教会に行っているんですけど、そこ行くたびにその日頃の日常生活の難しさというのを感じさせられるのです。小さな教会で20人もいません。その人数の中でそこに集まっている人たちの半数以上がもうすでにこう離婚を体験されている方々なんですね。またその教会の中で一人の独身の女性の方は、認知症がかなり進んでいるお父様と二人暮らしで、ずっと彼の世話をし続けてきている、そういう方もいます。あるいは一人の女性は10代の息子と二人暮らしなんですけど、もう数年前からその子が学校に行かなくなって、ついに去年精神病という診断がおりました。あるいは一人の少年の方は、 長年働いた仕事、その職を失ってしまい、もうここ2、3年ぐらい次の仕事へとつなげようとしているところでアルバイト転々としているばかり。そう、日々の生活が困難になるんですよ、仕事がなければ。あるいは、家庭内で重い病気があったりしますと。で、そういう時ってイエス様との関係をいつも通りシンプルなものとして保つのは極めて困難なことじゃないでしょうか。もっと視野を広げて考えますと、ニュースでもよく聞きますが、もうこの日本国内においても、あるいは世界中で本当に大変な状況に、置かれている人々が少なくありません。戦争の犠牲者になってしまう人たち、あるいは自然災害の被害を受ける人たち、犯罪に遭ってしまう人たち、そういう体験をすると日々の生活は本当に大変ですし、その中にあって、じゃあいつも通りシンプルにイエス様とやっていこうっていうのも難しくなりますよね。そしてどの国にいても避けられないもう一つの困難なことは、それは社会的な問題や政治的な問題です。で、我々多くの場合はそういう問題があんまり難しそうだと、こう見て見ぬふりをするというか、自分とは関係ないだろうと思って歩もうとしますが、やはりどっかの時点でキリストに従う者として、やはりこれ以上は黙っていられないっていう思いになる時が来ることでしょう。そういう時もイエス様との関係をシンプルなものとして保つのはそう簡単なことではありません。今日私たちはマタイによる福音書にある主イエス・キリストのこの地上での、交渉外、あるいはこの宣教の始まりのところを読みました。その前の箇所ではバプテスマのヨハネが紹介されています。または、イエス様がそこに行ってヨルダン川でヨハネから洗礼を受ける場面ですとか、あるいは主イエスが荒野に出てサタンの誘惑と戦う場面が序論としてこうあるわけで、今日のところからは本格的にこうイエス様のこう働きの始まりっていうところをマタイが紹介してくださっているんです。そうだから本当に福音書らしくそのストーリーを語ってくれてるんですね。だけどそこに驚く事実が一つありまして、イエス様が置かれていた状況はシンプルなものではなかったっていうことなんです。いや、極めて困難な状況に主イエスは立たされていたということなんです。もう最初の数節を読むだけでも、もうすぐにそれが分かってくることなんですね。本当に複雑な状況でした。イエス様の働きのコンテクストとなるこの地域、この時代といえば極めて難しい時であり、その主なる理由はこの場合は政治的な理由だったんです。ちょっと具体的に見ていきましょう。まずは12節をもう一度お読みします。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれた。いきなりこのヨハネが捕らえられたっていう話なんですね。そう、これはバプテスマのヨハネです。もういきなり最初に何があるかというと、そのバプテスマのヨハネが捕らえられたという大きな対立です。バプテスマのヨハネといえば主イエスの到来をこう多くの人々に宣言した方です。またヨルダン川で主イエスに洗礼をバプテスマを授けた人です。そのヨハネが 捕らえられた。ヘロデ王に。ヘロデ王といえばローマ帝国のために働くものです。そう、そこがポイントなんです。この主イエスの状況を、環境を難しくしていたのは、それは本来神様の約束された地が外国によって、ローマ帝国によって支配されていた、この現実なんです。まあ、マタイの使っている言葉でこう立ち退かれたっていうと、何かこうだんだん緊張が高まってきたからちょっと無難なところへ逃げたっていうふうにも読めるかもしれませんが、実はそうではないんです。ガリラヤというのはまさにバプテスマのヨハネがいたところなんですよ。で、そこでバプテスマのヨハネが捕らえられたとなると、イエスは真っ先にそこへ向かっていくんです。その同じところへ。そこでマタイはもう少しその地域について背景を教えてくださいます。13節から16節を見ます。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラや暗闇の中に座っている民は偉大な光を見た。死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。ゼブルンとナフタリの地というのは、まあ、いわゆるガリラヤのことですが、それは神様がヘブル人に約束した、ユダヤ人に約束した地の一部分です。しかしイザヤはここで暗闇の地と言っているんですね。それはなぜかと言いますと、当時イザヤの時代にあって、やはりこの約束された地でありながら外国の支配下にあったからなんです。その時はアッシリア帝国だったんですね。そこでイザヤはそのアッシリア帝国の権力にこう挑戦する形で希望の言葉を語るんです。ここの地域にいる人たちには希望があると、あなた方はやがて解放されますと。そしてこのアッシリア帝国のに支配されるのではなく、神様がここに光を照らしてくださると、このように予告予言されたわけです。今日の箇所でマタイはあえてイザヤのその箇所を引用しているんですね。なぜかというと、やはりこの約束された地であるガリラヤにおいて、マタイの時代にあっても、そう、主イエスの時代にあって、またここが外国の支配下にあったからなんです。それはローマ帝国だったんです。バプテスマのヨハネはそういう状況の中にあって、その地域に行って希望の言葉を語りました。そして捕らえられました。イエス様のこの交渉外の宣教の働きの第一歩として、マタイの福音書によれば、まずその地域に真っ先に行くことでした。その捕らえられたバプテスマのヨハネの代わりにというか、その働きの拡大のために行かれたのです。したがって、このイザヤが言っている光とは、ここでマタイの場合は主イエスキリストご自身とその語っている福音のことを意味するようになるわけです。そうだから、このたったの4節でもうすでにこれがどれほど難しい状況だったかが非常に鮮明に語られていると思いますし、そういう政治的な難しい状況の中にあって立ち上がる主イエスキリスト、その 権力に対して挑戦する意味でその福音を語り、神様の光となるイエス・キリストがこのマタイの福音書で描かれているわけです。そう、これは本当に複雑な状況でした。もう泥沼の世界です。多くの人々が不愉快になっていく、そんな状況の中にありました。そういうコンテクストの中でマタイの福音書によれば、イエス様はこの地上での宣教を始められた。ではそこで主イエスが語った良い知らせ、そのメッセージとはどんな言葉だったのでしょうか。17節を見てみましょう。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。そう、まずイエスは悔い改めなさいと語るのです。自己吟味をし、自分の行動を、自分の言葉、自分の思い、それらを反省すべきところがあれば悔い改めてもう変えなさいと、その生き方を、より具体的な指示なんですね。じゃあなぜイエス様がそう言うのでしょうか。その動機はどこにあるのでしょうか。それがその17節の後半のところです。天の御国が近づいたから。そう、ここでイエス様は天の御国、何か政治的な話にも聞こえるかもしれません。神様の支配のことを言ってるんですね。神様の力と神様の権威のことをここで語っていると思います。それがこの今はローマ帝国によって支配されているところで表されますよと、だから悔い改めなさいと言っているんですね。ちなみにこのギリシャ語で、日本語では、神の御国と訳されている御国の言葉はバシレアって言うんですけど、それは、当時の人々はローマ帝国のこともローマバシレアと言っていたわけなんですね。だからローマバシレアではなく神のバシレアが来ますよと、近づきましたよと言っているわけです。そういう意味でイエスはここでこのガリラヤ地方の暗闇の中にローマ帝国の支配下にある人たちに対して希望がある、神の光がここにも照らされますとこう語っているわけです。もちろん主イエスが神の御国と言いますときに、それはまあ普通のこの世にある政治的な王国とか帝国とはそれは違うことですよね。言葉が似ていても本質的には随分神の国は違うこと。いや、だからこそあれでしょうね、あの福音書の中にイエス様があれだけ多くの例え話とかを用いて神の国について教えてくださっているんです。どういうことなのかっていうのを私たちに悟らせるために。しかしいずれにせよこういう言葉を使う以上は主イエスの行動と言葉と存在そのものは当時のそこを支配していたローマ帝国に対しての直接的な挑戦でもあるわけなんですね。そう、イエス・キリストの宣教の内容というのはガリラヤの人たちに対して、そしてやがて全世界の人たちに対して神の国が来ますと宣言することと、人々にそれを体験してくださいという招きなんですね。そんな中でまず具体的な働きとして主イエスは何をしたのか。それは働き人を集め始めるんですね。で、今日の箇所ではその4名の方を選んだところが示されています。 兄弟が2組いるんですね。
で4人ともその地元の人たちですよ。
そう、イエス様は、働き人を集めるためにほとんどはもうその地元のガリラヤ地方の人々でした。
そしてこの4人に関して言いますと漁師なんですよね、4人とも。
まあ皆さんはあの漁師っていうとどんなイメージをお持ちなのか分かりませんが、もしかしてあれでしょうね、あのこうほら朝早く暗いうちに起きて船に乗ってこう陸を離れていきますよね。一日中そこでこう海の上で波と風と戦いながら、そして夜遅く帰ってくる、 いわゆるある意味でこう一般、我々がこういつも行動している一般社会とはちょっとこうかけ離れたところの人々っていうイメージがあるかもしれませんね。
まあ、一匹狼っていう言葉が正しい、ふさわしいかどうか分かりませんが、
しかしよく考えてみますとね、違うと思います。この人たちはね、趣味でやってるわけじゃないんですよ。釣り人とは違うんです。漁師である以上はさまざまな法律とか規制に従ってやらなければならない義務があるわけなんですね。今も当時も。
したがってそういう意味で考えるとこの4人はもう完全にそのローマ帝国の支配下にいる人たちなんです。もうローマ帝国が成り立っているこの経済の中に組み込まれている人たちなんですね。当時のローマは人々を支配するだけではありません。その土地を、またその水をも支配して、そこから来るすべての、こう生産されるもの、収穫されるものも全部ローマ帝国の支配下にあったわけです。だからそういう海にしても土地にしても、ものが作られる、収穫される、捕獲されるものの、その手段もその運搬の手段も販売の手段もすべてローマがコントロールしているんです。そして税金を取るわけです。これはね、交渉できない税金ですよ。したがって漁師としてどれだけの収入があるのか、どういう生活ができるのかっていうのも、ある意味もう全てがローマ帝国に支配されている、コントロールされていることでした。そういう意味でこの完全にローマ支配にこう巻き込まれている、組み込まれているこの4人の人たちに対して主イエスは招くんです。全く違う新しい生き方へと招くのです。そしてそこには新しい目的があり、新しい優先順位があるわけです。そう、イエス様についていけば、イエス様と一緒になって神の、近づいてきた神の国を体験するように人々を招く仕事になるのです。そう、その良い知らせ、福音、神の光がここにも照らされますよというメッセージを伝える、その働きに加わろうとしていたんです。そしてそういう働きをする以上は、ローマはそれに対して税金を集めることはできません。そこでイエスはこの人たちに、人を取る漁師にしてあげようって面白い言葉を使ってますよね。だけどこれはただのシャレとかじゃないですよ。やはりそこにはね、全く新しい生き方へと招いてはいるんですけど、こういう言葉を使う以上は何かしら今までの生き方と関連性があるんだというニュアンスをも与えてくださっているんです。まあちょっと考えてみますと、まあ漁師っていうのは長年の経験を積んでいく中で、まあいろいろこの状況を読むことができるようになるわけですよね。まあ、その海の状況、天候の状況とか季節の状況とか、そういうものを読んでいく中で、 そしてそこによく起こりうるパターンというのをこう覚えていかなければならないんですよね。こういう天気がこうなると魚がこうなるとか、そういう情報を知った上で漁に出かけていき、できるだけ多くの魚を取ろうとする、これが漁師なんです。ある意味で主イエスに従っていく弟子となるにあたっては関連性があると思いますね。やはりこれからは彼らも状況を読むことは大切であります。しかしそれは主に人々の心の状況ですとか社会の状況ですとか、その特にローマ帝国の支配下にあるこの世の中の状況などを細かく敏感に読むようにならなければなりませんし、その中にあるありうるいろんなパターンをも覚えた上でイエス様と一緒に出かけていって、できるだけ多くの人々をこの近づいてきた神の国を体験するようにと招く、そういう仕事になることだと理解します。今日読んだところでこの4人をイエス様が招きますと、その応答がすごいですよね。だってもう全面的にもその場で全てをこう捨ててついていった、そんな感じですよね。後にされて置いてかれたお父さんがかわいそうなぐらいですよね。誰がこの網を作ろうんだって思ったことでしょうけど、またそういう応答を見ますと、まあすごいなとは思うことの、もしかして今日の我々はいくらかちょっとこう違和感を感じるかもしれませんね。と言いますのは、私たち教会の中でもこの良い知らせを語ります。で、人々をその神の国を体験するようにと招きます。しかしそういう人々が実際に応答し始めるときに、そしていざとこう本当に人生が大きく変わるその決断をするってとこになると、ちょっと私たち慎重になるところがありますよね。そういうことは軽い思いでやっちゃいけませんよと、よく考えて時間をかけて祈って、そして学んで、そして決めなさいって言いがちですよね、教会の中では。だから洗礼を受ける前だってこの洗礼準備会という勉強会があったり、いろんなそういう意味で軽い気持ちとか安易にこんな決断をしちゃ困るという思いがあるからそうなると思うんです。だけど今日のこの話全然違いますよね。もう私についてきなさい、人を取る漁師にしますと言ったら、もうパッと網を捨ててついていっちゃうんです。そういうこともあるんですよね。だけど、まあ覚えておかなければならないのは、これが全てとは限らないっていうことなんですね。この4名のことはまたここで書いてあるんですけど、実際に主イエスが何人に招きの言葉を語ったかは分かりません。聖書に書いてないのもあったかもしれないし、その中にはあるいはいや私はちょっとってこう断った人もいたかもしれないし、あるいは躊躇した人もいるかもしれません。いや実際にそういう話はありますよね、聖書の中に。例えば若い金持ちの人がこうイエス様のところに来て、もうとにかくついていきたいみたいなことで、神の国に入るにはどうすればいいんだって、そしたらイエス様は、じゃあまずは自分の財産を全部売ってそのお金を貧しい人に渡しなさい。そしたらその人は、それはちょっと厳しすぎますと言って残念なことに諦めてしまうんですね。あるいは別の箇所でも、イエス様についていきたいですという人に対して、イエス様、いやあなたは自分の家に帰るべきでありますとか、自分の町に帰りなさいとか、だからまあもしかしてイエス様は人々を見ながら、あこの人はもうついてくる準備ができている、この人はまだだなっていうのは分かっていたかもしれません。いずれにせよこの4人の反応はもう素晴らしい、理想的な反応かもしれませんけど、 確かに私たちは今もそういう人々が与えられることを、一人でも多く与えられることを祈りながらも、必ずしもみんながそうなるとは限らないということを覚えておけばいいと思うんですね。イエス様の時だって人の反応は様々だったんです。じゃあ神の御国がこのガリラヤの地方に訪れたらどういうことになるんでしょう。いや、実際どういうことになったんでしょう。23節をお読みします。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。
まず、主イエスは人々を教えました。そう、教えるっていうのは、神様のご計画、あなたたちを解放すること、自分の権威を持って自分の主権をこの世において表すこと、その御国がどういうことなのかをイエス様は人々に教えているんです。で、神についてこう教えるとなると、まずは街道ですよね、まあ、今でいう教会でしょうか。だって神様のことを学ぼうと思って人々が集まる場所ですから。だけど福音書を通して読めば分かるように、そこだけに限られているわけではありません。イエス様は行くところどころで人々を教え、その御国の福音を語り続けたのです。御国の福音、神様はあなた方を救うご計画を持っている。この暗闇の中に神様がご自分の光を照らすご計画がある。いや、現にそれが今も始まっていると、こういうメッセージを。そして今の23節で書いてありましたように、その希望の福音を具体的な行動をもってイエス様は表しているのです。そう、病人を癒しているんですね。福音書を読んできますと、病人の話ってたくさんありますよね。なぜだろうって思うかもしれませんが、まあいろいろあるかもしれません。だけど確かに言えることの一つは、当時は今以上にこう自分の健康管理をするのが困難な時代だったと思うんですね。まあ、今でもそれは、もちろん完全にできるわけではありません。だけど当時はもっと厳しいものがあったと思います。まあ、片方でこう医学的な知識とか治療はまだまだ今のものとは比べ物にならない時代ではありましたし、だけどそれだけじゃないんです。実際問題、ローマ帝国の支配下に住むっていうことはね、健康にとって悪いことだったんですよ。どういうことかというと、その支配によって、そもそもローマ帝国みたいなところは自分の植民地にいる人たちがこう健康状態がどうなのかってほとんど思わないわけなんですね。で、実際問題、そこにいる人々の多くはこう貧しい日々を暮らしているわけなんです。その帝国の支配の仕方によって。そして聖書に、特にこの福音書に出てくるさまざまな病気を見ますと、今の医学的な知識で分かることの一つは、それらの病気の多くは原因としてあるのが貧困ですとか栄養失調ですとか、あるいは衛生上の問題なんですね。で、これらの問題は主にローマ帝国の支配によってこの人たちに押し付けられている事実なんです。だからイエス様は人々をこの暗闇から解放するっていう良い知らせを語るときに、その現実的な現れの一つとして多くの病人を癒していくわけなんです。
イエス様はそういう凄まじい状況の中にいる人たちを解放するためにやってきたと。いわゆる健康を取り戻すことができるように、その健康というのは体のこともそうですし、心のこともそうですし、魂のこともそうです。かつての預言者イザヤも預言したときに、民がこのアッシリア帝国、当時のアッシリア帝国の支配下の中からこう救い出されて解放されたときに、再び豊富な作物が与えられますよと、食べ物がまたたくさん与えられますよと、このように預言されたのです。同じようにイエス様も現実的な現れとして、あなた方が今苦しんでいる多くの病から神の国の力によって癒されますと言って人々を癒したんです。そう、これらが御国の印だったんですね。このマタイ福音書先に行きますと、11節のところでイエス様はもう一度イザヤを引用するんです。それは具体的に、じゃあ神の国はどういうものなのか、その印は何なのかというときに次のように語っているんですね。マタイの11章の5節、盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。そう、イエス様はこれらのことで虐げられている人たちを解放する、そんな働きをしていたのです。人々は体も心も魂も虐げられている、そんな中でイエス様の福音はその人々を解放する、そういう内容でした。日々の働きもそういう内容でした。そこで私は自分に対して、また今日の教会に対して一つの大きな反省点があると思うんですね。いつの間にか私たちの福音理解が随分変わった、あるいは狭くなった、そんな気がいたします。実際に例えば今日のクリスチャンの人々に福音の中心とは何ですかって聞いたら、迷わずほとんどの人が答えます。それは十字架で死んだイエス様を信じれば自分の罪が許されて死んだ時に天国に行けますって、そう答えると思うんですね。確かにそれは私たちの信仰のとても重要な大きな要素ですよ。まあ、それを主にパウロがパウロ書簡の中でよく説明してくださって、また神学的に砕いて語ってます。で、間違いなくその言葉も神の御言葉の一部ですよ。だけど今日私が皆さんにお願いしたいのは、まずはもう一度イエス様を見ましょうということなのです。この福音書で表されているイエス様の言葉に耳を傾け、その行動をもう一度見ていきましょう。神の子である主イエスのことです。主イエスは希望をもたらすためにこの世に来ました。極めて複雑な困難な状況の中に立たされている人たちに対して希望をもたらすためにこの世に来られたのです。そしてその希望を語るときには、その良い知らせを語るときには、それはもう直接的に当時の人たちを虐げていた政治的状況、そのローマ帝国の権力に挑戦するような意味で語りました。そう、暗いところにある輝かしい光としてイエス様がそこに訪れたのです。今日私たちがここに集まっているのは、それは私たちの多くもその主イエスに従おうと決心されているからなんですね。 私の切なる祈りは、私たちが日々主イエスに従っていくにあたって、本当にその神の御国から持たされる力と希望と幅広さを体験できることなんです。そして私たちがあの4人の弟子のように、もう無条件でイエス様についていきますと言えるように、そしてイエス様と共に自分の優先順位とか目的を全部イエスに合わせて、その福音、良い知らせを語るために自分の全てを捧げることができる、そんなものになれることを期待し、切に願ってます。どうか神様の御国が私たちのただ中にあって表されることを、この教会の中にあって表されることを、私たちの日々の歩みの中に神の御国が表されること、そしてその良い知らせを聞いて応答した人たちの体験の中に表されることを切に祈ります。神の御心が天にあるように、この地上にも行われますようにお祈りします。私たちの置かれている困難な状況をご存知であり、だからこそ私たちに救いの希望を与えてくださる聖なる神、心より感謝いたします。主よ、どうぞ私たちもその希望によって救われた者として、イエス・キリストを模範として日々あなたに用いられる弟子として歩むことができますようにお用いください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。